どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。いやーもう12月ということで非常に寒いでございますけども、皆さんお体なんかこうね、体調崩したりとかされてないでしょうか。まあそんな中ね、またまた今日は本日は僕がもうお会いしたくてお会いしたくてたまらない方にゲストで来ていただいておりますんでね、張り切っていっちゃいたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、本日のゲストは事故物件サイト大島てる、大島てるさんでございます。
大島てるです、よろしくお願いいたします。
いやーもうついにいらしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
いやいやもう皆さんもうおなじみだと思いますけども、事故物件サイトを運営されているということで、
はい、
ね、もういろいろもうメディアにも結構引っ張りだこでいらっしゃってお忙しいんじゃないかなと思うんですけども、
おかげさまで、はい、ありがとうございます。
いやもう本日はまたもう物件のこともそうですけどもね、
はい、
ちょっと根掘り葉掘り大島てるさんにいろいろ僕の方で突っ込んでお話を聞きたいなと思っております。はい、まずまあ、いろんなね、ところでお話されてると思うんですけども、
はい、
この、大島さん自体、この事故物件サイトを始められたきっかけ的な部分ということを簡単にちょっとご説明いただければなと。まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うんで、
はい。はい、今から16年前、2005年、平成17年に、はい、この大島てるサイト開設されたんですけれども、はい、その当時は、私自身が不動産業に、関係しておりまして、まあ、その、駅前にあるような仲介の不動産屋さんではないんですけども、はい、不動産投資をする、
はい、
大家さん、地主さんみたいな立場だったんで、やっぱりこう、大金を投じて、新しく土地を買う、あるいはビルを買う、マンションを建てるというところで、分けありのものを避けたいというのが、
はい、
まあ、そもそものきっかけだったわけです。
はい、なるほどですね。まあ、当時って、まあ、もちろんそういったサイトもないですし、
はい、
自らこう、調べるしかないということですよね。
そうですね。むしろ、有料でもそういったリストがあれば、買いたいと思ってたんですけど、
はい、
誰もそんなことをやっていないと、
はい、
仕方なく自分たちで、自分たちのために、情報を集め始めたと。
なるほど。
いうわけです。
それが、まあ、きっかけということですね。はい、まあ今やもう日本にとどまらず海外の物件まで掲載されてて、
はい、
もう僕もしょっちゅう見させていただいてるんですけども。
ありがとうございます。
まあ僕の知り合いなんかも家、田舎から出てきてこっちで家探すときに必ずテルさんのサイトを、
はい、
検索してから見てるっていう、住むのを決めてるっていうのが実際本当にそうなんですよね。
ありがたいです。
なので、まあ我々、まあ、こういった、まあ、借り主っていうんですか、
はい。
借りたい人からすると、本当にこう、有益なサイトだ、なんだなって僕はちょっと思ってます。
ありがとうございます。もちろん、
うん、
マイホームを買う、あるいは、大家さんとして投資するという皆さんにも、お役に立てるかなと。
そうですよね。もう、でも結構これ、情報、まあ、今投稿的な部分の感じもやられてますけれども、
はい、
ご自身でもやっぱりこう、現地行かれたりされてますよね。
はい、私もその一投稿者ということですね。ですから、
はい、
まあ、個人サイトではないんですけど、私もその、全く関係ないっていうわけでもなくて、
はい。
はい、私自身はまあ、神奈川担当なんですけども、
はい、
はい。自分の知った事故物件情報を、自分で垂れ込んでるということです。
なるほど。じゃあもう、手順的には、まあ投稿は投稿ですけども、てるさん自体は、その、まあ、何か事件あった、新聞か何かでこう、確認されて行かれるみたいな感じなんですか？
いえ、サイト開設当初は確かに、
はい。
大メディアの後を追っかけると、
はい。
いうことをやってたんですけど、
は
い、もう、随分前から、
はい。
そういったことは、 せずに済んでいると。むしろ現地で、現場で、マスコミ、マスメディアの皆さんと、
はい、
こう、勝ち合うというようなこともあるくらいでして。
は
い
は
い、
なるほど。
同時ですね。はい。
はいはい。まあでも、いろいろまあサイトやられてますと、僕もまあいろいろテルさん出演されてるものとか見せていただいてるんですけども、苦情と言いますか、はい、大家さんの方から、消してくれとか、っていうのがよくあるってお話しされてるんですけど、この辺ってやっぱり、でも大島さん自体は、間違った情報の場合はそれはもちろんっていうことですが、間違ってなければ削除するっていう形は取らないっていうことをおっしゃってたんですけど、
はい。
はい。
まあやっぱり苦情っていうのは大きく分けて2通り、はい、2パターンありまして、
はい。
一つは当然間違ってる、デタラメだから消してくれと。これは当然消すわけです。
はい。
で、もう一方は、合ってるんだけれども、はい、迷惑だから消してくれないかということで、こちらは消さないわけですし、はい、むしろそういった苦情のおかげで、
はい、
あ、本当にあったんだなと、
はい、
こう確信の度合いが深まると、はい、高まるということでありがたいですね。
なるほどですね。まあ、この、なんて言うんですかね、僕、まあまあ、そういう素人っていうかそういう物件の素人からしますと、その事故物件のなんか見分け方っていうのはあるんですかね。
いや、むしろそれがあったら我々が知りたいぐらい
ですから。まあまあもちろんそうなんですけど。
ですから、はい、私の口から言えることは、まあ大島テルサイトを見てくださいと、
そうですよね、
いうことなんですけど、私自身が、こう長年のこの情報収集活動をしている中で、なんとなく気づいた傾向というのはいくつかありまして、
はいはい、
例えば一つは、事件事故があった後に、その集合住宅の一部分だけが不自然にリフォームされていると。はい、もちろんその何もされてないよりは一部分とはいえ、リフォーム、リノベーションされているというのは、大家さんがお金をかけて、
はい、
痕跡を消してくれているわけですから、いいことなんですけど、
はい、
まあ、それにしてもですね、
はい、
後から見に行くと、かなりこう、際立ってしまうと。
目立ってる感じですね。
はい、
ああ、なるほど。じゃあ、ただどうなんですかね。ここ最近は、テルさんの方でサイトやられてますけども、その、まあ、義務というわけではないのかもしれないですけど、借りる方に告知するっていう部分っていうのは、これだいぶやっぱり昔と比べて解消されてるんですかね。
まあ、そうだと思いますね。むしろ、その、最近は、不動産屋さんが事故物件を隠蔽することなんかないんだから、はい、大島テルサイトなんかいらない、意味がないというようなことを業界関係者から言われることもあるんですけど、
はい、
じゃあなんで、言うようになってきたのかと考えると、やはり根底にあるのは、どうせ黙っていても大島テルサイトにさらされちゃうだろうと、それだったら自分たちで行った方がマシだというわけですから、
はい、
その、意味がないっていう、そのきっかけを作ったのは我々なんじゃないのかという、まあそういう自負はあります。
そうですね。
はい。
まあ本当に借りる方からすると非常に助かるといいますか、まあやっぱり雰囲気的にね、そこで自殺されてしまったとかっていうところには、やっぱり人の心理として、まあできれば避けたいなっていうのはありますもんね。
はい。それが正直なところだと。思いますし、全く隠す必要はなくて、
はいはい、
まあその、人はいつかみんな死ぬんだからとか、はい、かつてその戦国時代だったとか、はい、戦争があった、地震があったと、
はい、
全部事故物件なんだっていう、こう極論に持っていくというのは、はい、その自分の本音にきちんと向き合ってないというふうに感じています。
わかりました。大島さん、
はい、
東大ご卒業されて、
そうですね。はい。
で、海外に学習、院ですか、大学院ですか、はい、に行かれて。
はい。
すごい経歴。
そうですね。まあ、中退しましたけど、
はい。それでなんか戻られて、始められたっていうお話を聞いてたんですけども。
そうですね。はい。
なるほど。あと、まあ、水曜日は、NG だっていうお話も聞いた。なんか
いや、
フェンシングをやられてるという噂を聞いたんですけど。
はい、そうなんです。随分。
なるほど。
詳しく。
いえいえいえいえ。まあ僕は大島さんの出てるもの、YouTube が含めて結構見てますから。
ありがとうございます。
見させて。はい、まあもともとやっぱりオカルトとか、そういう流れで、まあ今までのゲストの方も結構いらっしゃってるんですけども、まあその、まあ、 僕の好きな流れで大島さんにぜひ出ていただきたいということで今回出ていただきました。で、やっぱりね、せっかくあの、大島輝さんにいらしていただいてるんで、この、まあ、日々ね、これ変化してると思うんですけども、その、最強、まあ、最も怖いというか、最悪といいますか、物件ベスト3っていうのをですね、ちょっともしよければお聞きできればなっていうところで、
はい。はい。それはもちろん構わないんですけど、はい、やっぱりあの、この16年活動を続けていてのワーストですから、はいはいはい、そう簡単にはこう塗り替えられないというところで、ああ、そうなんですね、やっぱり。
あ、なるほど。
まあもしかしたらご存知の方、おられるかもしれないんですけど、はいはい、むしろそんな日々ですね、はい、ランキングがどんどん更新されたら、
そんなのは困るわけですから。まあまあそうですよね。そんなになくなるわけないですからね。
はい、そうなんです、ね。はい。というわけで、まあ3位ということでいくと、どれにしようかなということなんですが、
はい、
そうですね。3位といえば、はい、これは東京なんですけども、はい、木造のアパートで火事がありまして、
はい、
別に放火とか、焼身自殺とかいうことはなくて、普通に失火、寝た箱とか、調理中のミスとか、そういった、まあ普通の火事で亡くなってしまったと。
はい、
で木造のアパートですから、消火活動が終わった頃にはもう焼け落ちた、焼け崩れたと、建て替えざるを得なくなるわけです。事故物件をごまかすために建て替えるとかじゃなくて、もう使えないわけですね。で、まあ、ちょうどボロかったしと、新しく建て替えるのにちょうどいいやと、オーナーは思ったのかもしれないんですけど、鉄筋、コンクリートの新築のマンションが出来上がったと。そしたら、今度はここで殺人事件が起きてしまったと。で、ここにある雑誌の企画で、霊能者さんと、お邪魔し、まあ、近所まで行ったんですけど、何かあるというお話だったんですが、まあ私はその方面詳しくないんで分かるのは、その周辺に一切事故物件がなくて、そこでだけ2回繰り返し、人の死があったということですね。まあもともと物騒なエリアだったら、何も、おかしくないんですけど、
ね、
近所の人はまたあの家、まただって、行っているっていうところですね、はい。建て替えても土地に訳があるという実例です。
なるほど。それがまあ3位ということ
ですね。そうですね。まああの、パッと、3番目ぐらいかなと思ったと、
はい
はい。はい。で、続いて2番、はい、2位ですけど、これは、北九州に今もある鉄筋コンクリートのマンションなんですけど、はい一言で言うと、2回自殺が同じ部屋であったということなんですが、
はい、
3階のある部屋で焼身自殺があったんですね。はい、この火事はもう自分で火をつけたと、
はい。
近所の人は火事で亡くなったぐらいにしか覚えてないんでしょうけど、
はい、
焼身自殺だったわけです。
自殺だったんですね、
はい。はい。で、上に住んでた人がですね、これ分譲マンションなんですけど、
はい
下の階が事故部屋になったと、
はい。
下の階の人が焼身自殺して亡くなって、開いたと、
はい。
安くなったんだったら、自分はそういう幽霊とか気にしないから。
はい
はい、安く買えるんならラッキーじゃないかということで、買ったわけです、
はい。あ、そっちも買っちゃったということ
ですか、はい、
はい。
自分の部屋4階、そしてこの度買った3階の訳ありの部屋。はいはい、この2部屋を使えばちょうど、一軒家の一階と二階のように使えるはずだと。はい、で、ただまあ、いちいちエレベーターとか階段使うのも面倒だということで、
はい、
こう床、天井ぶち抜いて、勝手に階段を作ったわけです。
ええ、まあ、繋いじゃったみたいな。
そうなんです。まあ、もちろん、プロの業者に頼んでですけど、はいそして、しばらくは穏やかに過ごしてたんですけど、
はい、
結局はその人も自殺してしまったと。
はい
で、どこで自殺したかというと、その階段部分。まあ、おそらく、手すりとかを使って、ロープを引っ掛けて、亡くなっちゃったんじゃないのかなと。で、階段っていうのは、下のフロアにあるわけです、ね。
はい。
ですから、結局2階の自殺は、どっちもその3階の部屋。
あ、ということになっちゃった。
あったと。いうことになりますね。で、これまた、そのマンション自体が人がバンバン死にまくってるとか、
はい、
そんなことはなくて
な、
その部屋で2階、あとは私の知る限り何も起きてないというところですね。
まあちょっとなかなか怖いですね、その辺。
まあ事故物件安かったら気にしないって言って買ったら、うん、その人も死に追い込まれてしまったということなんで、まあ馬鹿にはできないと思ってます。
そうですね。それでついに1位なんですけど、
はい、
テルさん、
はい、
その時間が実はなくなっちゃいましてですね、はいはい、まあ皆さんリスナーの皆さんも次1位だと思ってたのにここで大島テルさん終わりかよって思われるとね僕もちょっとね、それはちょっと不甲斐ないので、大島さんぜひ次回も来ていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。
はい、
まだねもっといろいろお話聞きたいので、
はい、ぜひ、
はい、それでですね、まあちょっとガラッと雰囲気変わっちゃうんですけど、はい、この番組はまあ、ゲストの方にですね、
はい、
まあ、思い出の曲というか、
はい、
曲をちょっと、まあ、リクエストというか、
はい、
していただいて、それをかけさせていただいてお別れという、
はい、
システムになっておりましてですね、はい、ちょっとこれなかなか大島さん、あまり音楽的なお話とかあんまりされてるのは見たことないんですけど、結構、リスナーの皆さん結構貴重な回になるのかなと思うんですけども、はいはい、ぜひですね、ちょっと今回、リクエストをしていただきたいなと思います。
はい。
はい、
大島テルというのは、私の祖母の名前だったわけです。
はい、おばあさんですね、
はい。はい。その祖母が、好きだった曲ということで、
はい
はい、実はタイトルは私は知らなかったんですけども、はいはい、江野健さん、はい、江野本健一さんの歌ってるバージョンの歌ですね。
はい。
はいはい、いろんな方が歌われてるんですけど、はい、私が、知っているのは江野健版ということで、はい、シャレ男と呼ぶんでしょうか。
はい。
それです。
ありがとうございます。はい、なかなか、こういう皆さん聞けないでしょこれ。はい、大島テルさんのリクエスト曲っていうの。はい、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
それで、大島さん、何か、近々で放送後に、はい、メディアですとか、ご出演情報とかあれば。
そうです。まあ、うん、文春オンラインで連載させていただいてるんで、
はいはい、
まあ、それは定期的に、
はい、
こう、記事がアップされると思いますので、はい、ぜひ、今後とも読んでもらえればありがたいなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。まあ、本当にね、お忙しい中、今日も来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。こちら
です。お会いできて本当に光栄でございます。まあ、次回も来ていただけるということなんで、はい、僕も、またいろいろ突っ込んでご質問させていただければなと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
まあでも本当事故物件、まあでも怖いと思っちゃいけないんですかね。
いや、怖いというその正直な気持ちに従うべきだと思いますね。
そうですね。
はい、無理するとストレスですから。
そうですよね。まあ皆さんもね、本当にお部屋借りるとかっていう時は、僕なんかも本当、まあ借りるわけじゃないんですけど、しょっちゅう見させていただいて、うちの近所にとかっていうね、例の炎のマークですよね。はい、テルさんといえば。炎のマークが書いてますんでね、ぜひ自分の今住んでるところをちょっとこの放送後にちょっと一回検索してみてください。
はい。
もしかするとあなたの家が事故物件かもしれません。ということで本日のゲストは大島テルさんでした。また次回も来ていただけるということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
お疲れ様です。
はい、喫煙所です。
こんばんは。
はい、
構成の新根です。
お疲れ様。
お疲れ様です。師走ですね。
寒いね。あとさ、
うん、
占いって信じる？
信じないです。
俺さ、はい、すっげえずっと前から思ってんだけど、
はい、
目覚ましテレビあんじゃん。
あ、朝の、はい。
やるじゃん、なんか、占いの。
はい。
星座占いみたいな。
はい。
あれさ、俺もまあ毎日見てるわけじゃない。たまに見かけるときあるじゃない。
ありますね。
俺水瓶座なんだけど、
はい、
水瓶座結構最下位多いんだよね。
みんなそう言いますけどね。
いや、水瓶座は絶対多いと思う。
いや、多分満遍なくなってますよ、
いや、なってねえと思う。
本当ですか？
俺統計取ろうかなと思ってんだ、今。
はい、はいはいはい。
絶対水瓶座多いって。
多いんですか？
うん。であんまり俺信じてねえんだけど、そこで最下位ですとか言われると、
はい、
すげえテンション下がるな、一日の朝から。
まあね、なんか僕も似たようなことでちょっと思ったんですけど、
うん、
テレビで、
うん、
天気予報とか、
うんうん、
やるじゃないですか、うん。で、いや、もうちょっと詳しく知りたいなっていう時に、
うん、
さあ、ここで何とかが当たるじゃんけんタイムのお時間ですってなるんですよ。いやいや、それいらないから、もうちょっと詳しく聞かせてほしいんだけどなっていう なんかまあ、お天気お姉さんですかね。そういう、やっぱちょっとこう、ミニコーナーみたいのが、ちょっと必然みたいになってるようで。
なってるね。
もうちょっと僕は天気の話を聞きたいんですけどね。
それも NHK 見るしかないんじゃない
です
か。
あ、そうですね。うん、まあ、NHK、うん、そうですね。
うん。でしょ、はい、だって NHK だとブーアくんとかさ、
うん、
なんだっけ、
どーも
くん。そらジローとか、
はい、
出てこないじゃん。
あ、まあ、どーもくんは NHK か。
うん。
あ、そうですね。うん、え、どうなんすか。でもだいぶポップになってきましたよ、 NHK も。
まあそうだよね。
うん、
割となんかポップな番組やってるもんね、最近ね。
結構攻めてますよね。
そうそうそうそうそう。うん、まあだからね、
うんうん、
ちょっと水がめだとダメだなと思って。
信じてるんですよ、だから。
いやいや。
信じてるっていうことを言っちゃってますよ。
そうだよな。
はい。
うん。でもあんまり。
まあ気分はね。
うん。
で、実際なんか当たったことあるんですか。
いや、ないね。
あ、
うん。
でも、なんか、そういうのってほら、例えば悪いのが、悪いことが起きたとしても、
うん、
あ、占いで言ってたからなって、こう、なんかちょっと落ち着く部分ないですか？
いや、
なんていうかな、
それ。
その、占いのせいにできるというか、納得できるというか、あ、だから今日はもう調子に乗らないでこう、みたいな。
占いも言ってたし、みたいな。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうだよね。
なん、うん、
でもあまりね、まあまあ、
おじいちゃんがなんか午後の日だまりの中で喋ってるような会話になってるじゃないですか。
いやいや、でも俺いつか言ってやろうと思ってたんだよ。ラジオでもう目覚ましのスタッフに。
ああ、そうなんですね、
うん、
余計なお世話だと。
うん、別にね、
うん、
しかもなんかラッキーアイテムとか言うじゃない。
はい、
あれなんか前見た時にラッキーアイテムはマスカラですとか言われて、は
い、ああ、女性限定のね。
そう、だから男をそれマスカラって言われてどうすんねんみたいな、ね、
でも今ほらマスカラしてる男子も増えてますから、
ね、あ、そうか、
しろってことですよ。
俺が、
はい、
するかよ、女もん。
曲いきましょう。
気持ち悪い。はい、じゃあ曲いきます。ザ・グルーバーズで12月だけのクリスチャン。はい、勝手に聞きながらそろそろお別れのお時間でございます。大島てるさん来ていただきました。いや、もう会いたかったんでね、お会いしたかったんですごい良かったです。事故物件怖かったですね。もうほんと皆さんね、怖いと思うけど今住んでるとこ調べた方がいいっすよ。めっちゃ怖いけど、俺は自分住んでるとこ調べたら大丈夫でしたんで、ぜひ調べてみてください。あとね、ちょっと10月の30日年の瀬にイベントをやるっていうのを、まあ勝手に聞きやがれのツイッターとかにも出てたと思うんですけども、チケットが好評発売中でございます。出演者、女性ロッカーさくらちゃん、三遊亭雄一さん落語家ですね、白谷渡さん怪談師、そして岡田義明さん、ザ・ミンクスのフロントマン、そして僕と、スペシャルな、盛りだくさんのライブとなってますんでね、ぜひ、皆さん来てください。チケットを買って、はい、埼玉の、大宮の B プラスというライブハウスでやります。ぜひ皆さん、年の瀬ですけどもいらしてください、お願いいたします。まあね、次回で今年最後でございます、放送が、最後の放送回になりますんでね、また大島さん来てくれて、今日はね、最強物件ベスト3の3位、2位でなんだよと皆さん思ってらっしゃると思うんでね、次回1位を語っていただきます。まあ3位2位でも結構怖かったんでね、1位どんなことになるのかなと思ってね、俺もちょっとドキドキなんですけどもね、まあ、皆さん次回楽しみに、待っててくださいということで、その次回の放送はですね、12月21日火曜日、20時からでございます。ぜひ、皆さんお聞きくださいということで、高橋文美の勝手に聞かれ、お相手は高橋文美でした。それじゃあまたね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。